確か半年ぐらい前に、はい、暑さ寒さも彼岸までとか言ってたんですけど、彼岸をもう一つ過ぎてもう寒いんですけどもね。
そうですね、より厳しくなった感じがあるんですけどね。
本当に今日とかびっくりするぐらい寒いですよ。
ねえ、何なんでしょうね、これは。
ねえ、東京も大阪も先ほどまあ話をしてたんですけど、しんしんと冷えておるという。今日とか余裕で冬ですよ、もう。
いや、風がね、すごく突風が強かったりして。
あ、そうそうそうそう。こっちも。ありゃね。で、花粉症の人は大変みたいですね。おかげさまで。おかげさまでっていうのはあれですけど。もう僕はそこまでじゃないんですけど、なんかちょっとやっぱり痒くなったりするのね。あと、ちょっとぐらいはこう鼻がぐしゅっとしたりする。
はいはいはい。
あれがもう、ひどい人はもう本当にもう、くしゃみ止まらん。
冗談みたいなメガネかけたりしますからね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
コントみたいな、なんか、ゴーグルみたいな。そうそうそうそう。ゴーグルなんかメガネなのかよくわかんないですけど、すごいもんかけてますもんね。
なんか、普通の醤油顔が突然黒人ラッパーになるみたいな、
ね。なんか、そう、衣装なのか何なのかみたいな、
ね。何なのかっていうね。
うん、本人もね、本人にしてはもう本当に必死なんでしょうけどね。
そうそう、必死なんですよ。そうそう、本人にとってはもう死活問題
笑わそうとは思ってるわけです
ね。そうそう、だけど正直それは笑うよ、ちょっとごめんみたいな。あるよね、なんかアディダスのスニーカーとか履くよね、それみたいな。
え、
いやいやいや、ラッパーみたいな。あ、俺の中のラッパーって大体ランディ MC で止まってるんですよ。
そんなイメージなんですか。
そうそうそう、私のイメージするラッパーって、ね、ウエッサイとか知らないですよ、もう。
まあでも、まあ、風向き、風関係はもう、まあね、放射線のあれもそうですけど、なんとなくこう、ね、気になりつつは、花粉症もそうですけど ね。
本当に、もう、何が何やらでございますね。
その辺の、部分に対しての、は、あれですね、関西は全くこう、まだいまいちはピンとこないですね。当然というか、まあね、もう全然こっちも揺れてはないんでね、本当にね。
まあ、余震もよく来るしね、まだ。さすがにこの2日ぐらいちょっと落ち着いたのかな、みたいなのは、願望込みであるんですけども、なんか1日のうちに震度なんか4とか5弱とかがなんかもう2回ぐらい平気で来るみたいなね。ひどかったですね、本当に。まあそこが落ち着いてくんないと、本当にそのなんかいつも揺れてるようなゆらゆらゆらゆらみたいなね。
あれはなんか揺れてなくても揺れてるように感じますもんね。阪神大震災の時はそんな感じでしたね。
あ、 なるほど。
なんか別に揺れてはないんだけれども、はいはいはい、こうそういう風な錯覚というか、しばらくあれ続きましたけどね。
まあ、うちの方とかもやっぱりでっかいトラックとか来るとやっぱ揺れるんですよね。だからもうなんかそれでもあ来たかなみたいな、ね、妙なこうダメージっていうのか、精神的ストレスみたいなのを負いがちになるのでですね、まあどれぐらいそういうところをこう逃がしていくかというかね、まあ、原発の問題もやっぱり見えないのでね、いろいろとこう水、今度は水かみたいなさ、
はいはいはいはい、やっぱ東京はあれですか、まあ、水消えてるんですか。
消えてます、消えてます。
笑い事じゃない
んですよ。笑い事じゃないんですけどね、消えてますね。で、本当に笑い事のように2ちゃんかなんかに書かれてましたけれども、イロハスってあるじゃないですか、お水。
はいはいはい。
イロハスの中に、みかん味のやつがあるんだよね。全く同じようなパッケージで、みかん水みたいなのがあって、甘いんですよ。みかん味がついてるやつ。そっちも綺麗に売り切れてたから、きっと間違えて買った人たちがたくさんいるなっていうね。これ、ミネラルウォーターだぜ、イロハスだぜって飲んで、甘いみたいな。
それご飯の
そうそうそうそうい
つかって偉いことになりますけどね。
これでは お味噌汁作ろうと思ったのにみたいなことが、
ね、何この味みたいな、そうそう、放射能のせいみたいな。とんでもない電話が、
とんでもない電話が
ツイッター上にまた。
放射能は甘いみたいな、
いや、色はす使ったら味が変わったみたいな、なんか、
ね、化学反応が起きてるに違いないとかね、
っていうデマが でも本当に普通にこう出てもおかしくないぐらいいろんな情報飛び交ってますもんね。
飛び交ってますね。本当にね、もうのっけから不謹慎で本当すいませんね。もう許してくださいね。いやでも
本当にね、こっちは本当にね、実感として何もないんだよね、なんか。
うん、なんかね、そう、今さ、ラジコがね、
はい、
あ、まあ、こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そして、お相手はいつもの。
どうも、ヨダです。どうも。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、はいはい、いや、なんか、話が延々とこれ続きそうなんです。まあ、ドライブさせるしかないんですけれども。今、ラジコがさ、全国でも聞けるようになってるんですね。
はいはいはいはい、
その、こういう状況ですから。
うん、
で、だから東京にいて ABC とか、いわゆる関西のラジオ局も聞けるわけですよ。
うん
うん、ね、なんか、まあ面白いんでさ、ちょっと聞いてみたりするんですけど、
はい、
なんかもう向こうの朝の番組のさ、まあ基本的にあっちの朝の番組の人って、浜村淳を代表として、ちょっとまあ、きついことを言うよりもさ、柔らかい感じじゃないですか、ちょっと。あんまり政治的に難しいことっていうよりもさ、もうこうおばちゃんにこう語りかけるようなさ、
まあそうですね、こっちのそのまあ毎日放送のパーソナリティの人たちはもう特にそうですね。
そうそうそう、
うん、
でそういう感じがさの トーンでさ、
はいはい、
いやほんまに大変ですね、東北もね、関東の方もほんま大変でねとかっていうこう心配され方みたいなの、ほんまに僕らもできることからやっていかなきゃあかんなと思うんですよみたいな
とりあえずこう気を使うみたいな、
そうそうそうそう、心配してるんですよ、うん、オーラ放送ですね、
うん、
聞いてね、なんかなんか癒されるなこれみたいな、関東の特に FM 系はね、まああれなんですよ、なんか妙なポジティブが入るんですよそこに、
あ、はい
はい、基本なんか元気にとかなんかポジティブにとかそういう感じが多いんですよね、
うん、
でね、だからもう疲れるんだよ聞いてて、
うん、
なんか、まあ、こんなことでは東京はくじけないぞみたいな、うん、もういいから別にそんなんじゃなくていいみたいな、
うん、
じゃあもうちょっとこう落ち着いていこうよみたいなまあ、大沢有利の UU ワイドぐらいは抜群の安定感あるんですけどね、関東の AM とかも抜群の安定感を誇るのはいっぱいあるんですけどもね、なんかその向こうの感じの、そうそう、私たちは普通なんだけどみたいな感じでも、なんかやっぱりちょっとその特に東京の方というか僕がいる感じのところでちょっとやっぱりねしんどい感じっていうのが特に長期戦にこれはなってきましたので、
うん、
いや大丈夫だよみたいに言ってた人もさすがにやっぱこれちょっとなみたいなだって原発もなんか今一つさまだずっとどうだこうだみたいな、
うん、
続いてるしなんかねっていう、さすがにこう心のスタミナというのか、
うん、
そりゃ誰だって手だと思いますけど、本当にちょっとこうグタッとなってしまうような、うん、なりかねないところなので、
それはもう、あ、これはもう長期戦だろうなというふうにもううすうすね都民の人たちも思ってるでしょうしね、
うん、
うん、
まあ、劇的にね明日こうなんかこう原発がバーンとこうね、うん、ピチャッとこうなんか止まりましたみたいな、ね、止まるってことはありえないからねこれまた冷えましたみたいな放射の漏れとかも一切ないですみたいな、こういうことにはまあならないので、
ね、うん、
だから、うん、ね、なかなか難しいんですけれども、まあ、そんな
だからその関西側 の, そ, のそういうなんていうのかな、お悔やみ目線っていうんですかね、
いや、はい、
別にまあそう、坊主としてそういうふうにやらなければならないのは全然まあわかるんですけれども、なんか、かといってその、グリコの看板の電気消したらどうなんのっていうのもやっぱありますし。
まあまあまあまあ、なんかあれはかえってこうね、消すことで際立たすみたいな、ちょっといやらしさも感じさせるような難しいところですけれどもね。
ねえ、ちょっとなんか、なんだかなみたいなもんね。
まあまあまあ、まあだけどね、うん。まあそっちは節電してもあんまりこっちにはまあ。
全然ね、関係がないんで、関西電力ですからね。
ね、
うん、
っていうところも、まあ、いろいろあったりするんですけれども、ね。
でも電力会社の CM 一切なくなりましたね。 関西電力なくなりましたもん。
ああ
、うん。電力系やばいんかな。
いや、やばいっていうか、やっぱり、出す、やっぱり、
ね。なんか、イラッとさせるんかな、
そうそうそうそう。お前出してる場合じゃないでしょ、みたいな。まあ、それがね、行き過ぎると自粛ムードみたいなこととかさ、うん、そういうのになっちゃうんだけど。まあまあ、今はちょっとここはね、抑えとかないとっていう。うん、あれなんですってね、その、まあ、平成に、昭和の終わりにほら、天皇陛下が崩御された時、
はいはいはい、
その時の自粛の時に、なんか自粛マニュアルみたいなのはかなり完成されたらしくて、やっぱりほら、井上陽水がお元気ですかって言ったら叩かれたとかあったじゃない。
懐かしいですね。
あの辺で、こうなんか一つのこう線みたいなのが来て、で一気にだからポポポポンになっちゃったっていう、ね、
ああ、なるほどね。しかし井上陽水のあれに、そうか、あれに引っかかるというか、こう突っかかる、そうか、メンタリティなんやな日本はな。そうか。
いやいやいや、まあね、難しいところですよ、うん、その辺はね。
でも、西名明子にはもう罪はないと思いますよ。
まあまあ、もちろんそうですよ。西名智美にもないですよ。
ないですよ、本当にもう。
本当に。
ねえ。
そうですよ、あ
れはね。皆さん、本当に矛先間違ってますからね。
間違ってますからね。でも、オシムには言われないんですかね。なんか、オシムも相当出てますけどね。
そうですよね。あんな脳卒中のなんか、
そうそうそう、オシムはいいのかなとかね、いろいろあるんですけれども。俺、ポポポポンの意味が分かんなくて、全然、いや、テレビを見てなかったので、
うん、
で、なんだろう、先週の土日ぐなんかに、テレビを見て初めて、ああっていう、そういうことかって分かったんですけどね。AC ばっかりやん、CM。
うん、
だまあね、ことごとくスポンサーさんが、まあ、AC に切り替えたわけですよね。
うん、
ということなんですけれどもね。まあ、いろいろ面白い。
最後の AC のロゴの音が、管理さんとかなんかこう、皆さんすごいところでイライラするんだなというか、ねえ、テレビを切るというやっぱ選択肢は、まあまあ、切ったら情報得られへんからあれなのかな。でも NHK 見てたらいいんじゃないかなとかね。
そうなんですよね。だからね、情報をね、うん、情報は知りたいから、でもさ、テレビつけたりするんだけど、でもテレビから出てくるのは結構やっぱしんどいお話ばっかりで、
うん、
ついついそれをこう、ぼーっと見たり、見てる、見てないでも、やっぱりそれが不安となって蓄積するみたいなね、
うん、
なかなかいい循環にはならないよね。
うん、
とは言って、じゃあかといってさ、なんか、テレビ消して、じゃあ、お笑いの DVD でも見てりゃいいじゃんとか思うかもしれないけど、またそれもね、実際そういうなってる時に、なんか地震速報を聞き逃して、ドカンと来ちゃったよみたいなことになると、やっぱりあれで、みたいな。難しいですな。
難しいですね。
なんかこう、遮断したいんだけど、やっぱりこうそこに暮らしてる限りは、なかなかその情報を全て遮断できないよねっていうようなところがあって。だから、よくここ最近で、その、いろんなところで、こう、コミュニティ FM 的な、そういう小さな放送局が次々立ち上がって、そこの、今の地域に必要な情報を提供する、ようなこう FM 局みたいなのができてる、どんどんどんどんまあできてるんだっていう話を聞いてるんです。まあ、それが実は本当にいいのかもしれないです
ね。実際現場レベルならそっちの方がもう本当にね、大いに役立つでしょうしね。
そうそうそう。で、我々レベルにとってもその必要な情報をやっぱりもう取捨選択するっていうか、もうなんて言うんだろう、こうまあそういうのも必要だっていうのは十分わかるんですけど、うん、そのキー局みたいにこうバーッとね、うん、やるのもわかるんだけど、ただまあその中でも本当に必要な、例えばまあちょっとあれだけれども、あそこならまだお水買えますみたいな、あそこだったらまだおむつが買えましたとかさ、まあそれでまたわーっとなって言ったら困るんですけど、
すごい。でも水でなんかニュースで見ましたけど、水買うかなんか2時間並んだりとか、なんか壮絶なね。
いや、もうそういう風になるんですよ。まあこれも
並ぶというか、その そのちゃんと並ぶことにも驚きですけど ね、暴動にならないっていうかね、
すごいですよね。
これね、大阪ってやっぱりその本当に流血騒ぎだと思ってるんで、ね、関東の人やっぱ偉いなと思いますよ。
いやまあ、
こんなの関西で起こったらもうさすがにこうもうマッドシティになりますよ。今の本当に
一気に世紀末感。
いやもうやっはーどころやないですよ。
もう力が力をみたいな感じ。
ゾッとしますけど ね、うん、
まああれもでもなんて言うんだろう、やっぱ不安心理ですよ。
はいはいはいはい、うん、
だからこそ暴動にはなる。なんか本当にこれは手に入れられないと死んじゃうんだって言ったらやっぱそこまでいくかもしれないけど。
ああなるほどね、うん、
あくまでもこう不安なんですよね、うん、ベースとなっているものがね、うん、なくなっちゃうんじゃないかとか、うん、足りなくなってしまうんじゃないかとか、
はいはいはい、
だからそれを充足させるためだから、うん、そこまではいかないのかもなと思いつつ、でもやっぱりねその神経もやっぱりすり減ってしまうとね、
うん
うん、危険というかやっぱりしんどい方向に向かいがちなんでね、うん、まあ、うん、そんな難しい話はもうできないですけれども、うんまあいろいろと。だからさ、うちの、まあ、実家広島ですが、広島の子、はいはい、母親とかおばからなんかよくメール来ますよ。なんか送るものは足りないものはない。こっちにもね、電池とかはないんやけどね、みたいな。いや、大丈夫です。すいません、ありがとうございます、みたいな。米は送ってきてもらいましたけどね。ありがとうございます、本当に。こんな、まあね、こんな中でそんな送ってもらったりしてなんかね、ガソリン使ってどうすんだみたいな、怒られると本当すいませんみたいな感じなんですが、
なあ、やっぱなんかこう考えると、あ、なんか、あ、自粛心理働いてしまいますね。
働いてしまいますよね。難しいですよ、本当に。
ね
うん、でも、このなんか、いわゆる向こうのそのさ、なんか、もうなんかメールとかでさ、申し訳なく思いますみたいなおばがさ、何に対して申し訳ない、私たちは何にもなくてね、みたいな。
でもなんか、生かされてることが申し訳ないぐらい、そう究極の。
なんかね、もうね、なんか変な感じにとてもなってきてて、なんかこれ
どんなことを言われても、なんか返答しようがないですよね。
ここはもうどうしたらいいのかしらみたいなね、
うんうんうん、
だからまあまあだけどもね、うん、これはだけど米送るって言ったらはいありがとうっていうのも親孝行だなみたいな、意味のわからない
なるほどなるほど、
意味のわからない感じにもうなってますよ、うん、正直
うん、
ね、本当にね、まあ、大変な、うん、ところでございますけれども、うん、まあ頑張っていかなあかんなみたいな、それ最近あの大阪のラジオで散々聞いてるわけですけど、
うん、まあまあみんな言いますからね、まあまあ頑張っていかなあかんな思ってるんですけど、そうそうそう、
僕ら、
ね、漫才の頭で必ず言いますからね、ね、
そう言っとけば、まあ、とりあえず会話がね、なんかね、うん、スタートするみたいな感じなんですけど、まあ、ご報告というかあれですけれども、まあ、先週半年ぶりぐらいに更新しましてですね、
はいはい、
まあそんな更新しましたよみたいなツイッターとかで言うのもまたどうよみたいな思ったので、あの特に何も、告知等もせずですね、ひっそりと再開させていただいたんですけれども、
はいはい、
まあツイッターでいろんな方がなんか更新してるみたいな感じで取り上げていただいたりですね、あのメールもいただいたりして非常にありがとうございました、励みになりました、はい、まあズビズバパパヤさんが待ってましたみたいな感じでメールをいただいて、出してくれましたね。そして、いつもこう難しい表現で、あの馬乗りラジオを表してくださるあの名前のない方から今回も来たのですが、マノリンさんのセミシグレのようなジージージージージーを聞いて、あ、馬乗りラジオが帰ってきたと思いましたって書かれて、また素晴らしい表現でですね、褒めていただきありがとうございます、本当に。まあ、半年ぶりでも、まあ、よう喋れたね、そういえばね、先週はね。
そうですよね、実際に喋ったのも、まあ、本当に半年ぐらい
で、本当に、まあ、一回もその間は、スカイプでつなげて喋らなかったもんね、
うんう
ん、そうなんですけれども、まあ、なんか、やってみるとできるもんだなと思う。
ちょ
っと
なんかね、
うん まあ、ちょっと自分の中で相変わらずうまく喋れないな自分はみたいなのは常にあるんですけれども、まあまあ会話が続くもんだ、
うん、
世間話って偉大だねっていう、
うん、
感じなのでございますよ、
うん、
あとそうそうノブさんがツイッターで桃色クローバーを馬乗りラジオで初めて言ったのは木戸さんなんですって。
あ、
木戸さんが出た、2009年ぐらいの放送で木戸さんが、桃色クローバー見に来ましたよみたいな話をしてるんですよ、うん、本当に、
うん、なんか言うてましたね。そうそうそう、そうやね、
そうなんだとか、どうなのみたいな、いやしっかりしてますみたいな、
うん、
へえみたいな、やっぱり木戸さんすげえなまた馬乗りラジオ出てくださいね、こう公開出演以来、ですが、なんか馬乗りラジオ出たいなっていう人いらっしゃったらぜひご連絡いただければ。
いるのかな
正直ね、うん、そっちの方だけどね、いるのかな、いないよね。
まあね、おっさんはいいんで、誰か女子をね、
女子
聞いてる人がいるのかどうかわかんないですけど、
まあね、まあね、多分ね、100人中1人か2人だと思いますよ、聞いてる女性の方は。
いるのかどうかですけどね。
いやーねー、まあねー、うん、何を期待して聞くのよ、これ。ね、何も期待ができないでしょ、これに。
まあまあ、確かに半年、うん、半年ぶりでしたね。
半年ぶりでしたね、うん、本当に、うん。まあ、そんな感じでございますけれども。ではまあ、我々ね、まあ、この半年、
うん、
まあ、何かいろいろあったよね、みたいな話で、うん、先週もちらりと予告した話をしましょうかね。う
ん、そうですね。まあまあ、半年休んでたら、まあ、主に私の原因なんですけれど。まあ、大きな原因は、まあ、原因がまあ、二つほどあるんですけれども、
はいはい、
まあ、その一つとしては、まあ、一応、その、先日、まあ、地震があった時ですよ、ちょうど。
ちょうど、
3月の11日ですね、
はい、
母親が亡くなりましてですね、
はい、
まあ、偉い時に亡くなったなという感じなんですけどね。
まあもう、まあ、もう皆さんの記憶にね、本当に残る日に。
俺はね、どうやっても記憶から消し去ることは多分できないでしょうね。
できないです、ね。
まあ、これからもね、1年ごとに、もう、それぞれこう、ね、毎年3月11日が来るたびに報道されますしね、
そう。
そのたびにこう、ああ、何年目やな、とこう思い出さざるを得なくなるんで、まあ、わかりやすくて、まあ、ね、引いてればいいんですけど。
わかりやすくていいっていうのもどうかと。いやいや、本当にね、大変でしたね。
まあまあ、そんなのがあって、っていうので、うん、
はい、
まあ、うん、母親が自体は、まあ、急に死んだわけでは全然ないんですけれど、
はいはい
はい、実はまあその3年ほど前、うん、2007年かな、
はい、
2007年ぐらいにちょっとはそのまあまあ、まあうん、ちょっと前ぐらいからもう調子悪かった分があったんですが、
はい、
2007年の時にちょっと医者からそのがんであるという宣告がありまして、
うん、
で、ちょっとこれは末期がんかなと、
うん。
で、持って3ヶ月ぐらいではないかという話は受けたんですね。
うん、
で、なるほどと。もうなんか来る時が来たなというか。うんうん、まあ、その3ヶ月で宣告受けた時は、まあさすがに驚きましたけれどね、うん。でもまあね、どうしようもないですからね。もうその直しようがないというか、うん、見込みがないっていうような形で言われたんだよね。どっかでやっぱりまあ覚悟は、
うん
うんまあね、もうせんとなという形でまあいたんですが、
はい、
まあなんだかんだでこう3ヶ月って言われてたのがまあ3年以上になりますよね。うん、
ね、
3年以上持ってっていうような形だったんで、
はい、
うん、まあまあ亡くなったのは亡くなったでまああれですけれども、特にこうまあそんなに自分の中であんまりがっくりは来てないんですけれどね。
うんうんうん、
まあ、覚悟という部分ではもう3年前からできてたんで、はい、うん、まあ、そういうようなバタバタしたのがあったというのがちょっとね。
ね。
うん。うん、
まあ、ついに、喪主を
体験する。そうですよ、これが。だから、まあ、 まあ、普通、まあ、ね、まあ、父親がやったりするのかわかんないですけれども、はいはいはい、まあ、一応、まあ、俺がやろうかなと思って、うん、もしとかやったんですけどね、もしはやっぱりだから、しんどいですね、あれはね。
しんどいですね、あれはね。まあ、僕ももしは経験はないんですけれども、まあ、あの、親父が、何年前だろうっていう感じで、で、まあ、ここ最近で言えば、祖母も亡くなりましたし、まあ、祖父も、うん、まあ、祖父の時はもう学生だったので、あんまり関係なかったんですけど、
うん、
まあ、父親とやっぱ祖母の方は、やっぱりもういろいろな、そういう、うん、なんていうの、表も裏も全部見える位置というのがあってね、うん、そのね、あの子供の頃はもうそんなん関係なかったですけども、うん、結局あの大人になると香典ってみたいなさ、そういう、ね、そういうこととか、
あ、リアルにお金とお金というか、まあその数字が ねこう死んだ矢先なのにこういろいろなものがこう突きつけられる、
そう
シビアな話がこうだんだんとい
や
続いていくなっていう、なんかこう悲しみに暮れる暇もないという感じで、うん、まあそういうシステムになってるんでしょうけれども、ね、
まあそういうことだと思うんですよ、うん、多分ね、あの悲しみに暮れないために何かしらこう、うん、あれするっていうね、もうだからさ、みんなワンワン泣いてるのにさ、すいません、あの棺なんですけどとか、なんかそういう、そういう、ええー、
こちらの棺はあの10万なんですけど、こちらの刺繍が入ったものになると50万になるんですけれども、どちらにしますかみたいな、あーみたいな、なんかね、燃えるもんやから、まあ、安くてね、いいんですけどね、みたいな、ね。
もうさ、浸ってらんないんだよね。
そうそう。あの、面白いのが、全部こう、オプションでいろいろなものがつくんですよ。
そうなの
よ。オプションでこう選択式になってて、ここをこうしたらこんだけお金がこうきますと。っていうような、このなんかこのね。
何段にすると何万で何段でどうでみたいな、
ね、え衣装にこれをつけると、1万円アップしますとか
そうなのよ、
めんどくせえ、そんなもんなんかもうな、まあいろいろこうなくなったんが、まああのまあ、午後5時ぐらいだったんですけれども、はいはいはいはい、そこからまあバタバタして、うん、夜中にまあその葬儀会社の人と打ち合わせしていうのでも、はいはいはい、一晩、真夜中ずっとかかって、まあ結論出たんが朝の6時ぐらいでしたからね。朦朧として、あ、じゃあもうこれでいっさー、みたいな。
いやもうほんとそうなる。ほんとね、こればっかりはさ、まあ時間とかが選べないからさ。
ねえ。まあ、もう翌朝にはもう通夜で葬儀ですから、もうその限られたその時間の中で段取りをこうバーッと決めていくっていうこの大変さ。なんか、こう、自分が普段やってる仕事の1年分ぐらいの、こう
。もうさ、もう本当に次から次へと決断を迫られるわけよね、あれね。ねこれはどうしますか、あれはどうしますか。
ねえ。いや、これはこう、だからこのどさくさにいいねで、こう、いろいろ吹っかけてくるっていう、この
。あ、まあ、この、あのシステムね。あのシステムはね、よくできてるんですよ、本当に。
ねえ。すごいわ。
これさ、だから基準っていうものがないんですよね。
ね
だ
から最近でこそこうなんか、こう2、30までできたりいうのもありますけれども、やっぱり、ね、こう100以上が相場というか、変わるじゃないですか。
うん、まあその、あの向こうもうまいこと言うんだよね、やっぱりね、個人を忍ぶ気持ちをね、みたいな。
そうそう、なんか、ね。
あのさ、葬儀会社の人のさ、あの悲しげな微笑みみたいなやつ、あの感じはすごいね、あれは。
ようできてますよね、
ようできてますよね。
なかなかこう逆らえないですもんね。
そう。
逆にこう値段でいろいろなものをこうシビアにこうなんかジャッジしてる自分がなんかこう、
悪い
人みたいな、心の狭い人間に覚えてきたりして。
そうなのよ。なんかさ、だからさ、ね、自分のね、母親とかさ、誰か、まあそういう方が亡くなってさ、いや、自分のお母さんが亡くなったのに、それですかみたいなことを言われると、もう、おぉーみたいな。いや、
この、つけ込む商売ですよ、ね、本当に。
まあ、まあ、そのね、そんな悪く言うでは、あんまりひどく、あれはないんですけども。まあ、
ちゃんとやってくれることは、やってくれるんでね、ありがたい
ですありがたいんですけれども、ね、まあ、そこにこう、なんか難しいね、これね。だからこっちもその、じゃあもう何もしなくていい、もうドシンプルでいいんだ、みたいな。
ただその動く金がやっぱ額がすごいじゃないですか。まあまあ、それをもう数時間の間でジャッジしてこうしていって、ポンと決済してっていうのが、うわ、なんかもう重たいわ、っていう。
いや、本当に変な話さ、まあ、そのもさ、まあ、 まあ、あるんでしょうけど、そのね、なんかそのご香典とか、これさ、うん、もう、あれですよね、本当シビアな話、その場で受け取ってさ、でもう、ばーっと、何千円何万円みたいなさ、リストとか作ってさ、
うん、そうそう、パンフレットみたいなもんね、
お返し用の
こういうものを用意できますという、ね、
そうそうそう、
どれにしますか、
エクセルシートで納品しますみたいなのが、本当にね、あってね、で、さあ、こう、もうね、で、それ、もう、もうその、香典のお金を握りしめてお会計に行くみたいな感じ。
うん、あ、そんなジャッジの、その、どのオプションもこうして、こうつけますかいの、こう、あの、母親の遺体をそばに、
そうそう
横に置きながら、そぎ返したりすると、こう、ああ、でもない、こうでもない、みたいな、なんか、すっげえあの、シュールなコントですよね、あれ。
本当に。
引きの絵で見たら、これすごいな、と思って。
本当にね、お葬式の、映画のお葬式とかじゃないけど、本当にね、コント、ですコメディですよね。
そうそう、伊丹十三お葬ね、お葬式で言ったら、伊丹十三のあのお葬式のイメージが強いんですよ。
はいはいはい、は
い、ああいうのが、
うん、
ちょっと変な映画でしたけどね。
ね、あの、
あれすごいインパクトがあってね。でもなんかわかります、ああいう感じ。
そうそうそうそう、
あんな感じですよね。
うん、なんかね、そのすごく重大っていうか、大きなその節目となる行事なのにね、その行事自体はね、うん、ものすごくね、自分の意思とは違うところであっという間にビュンビュンと過ぎ
て、個人というものが、死んでる人が全然主役ではない、なくて、なんなんでしょうね。
なんなんでしょうね。そうそうそう。なんなんでしょうね、あの。
ねえ。
うん、あそこの主役は誰なんだろうっていうの。
そう、誰が主役なんやろ、この部分においてはっていう
か。あれは、すごく不思議よね。
でも淡々とものすごく強引に話が進むし、なんか、うん、その、強力なエネルギーの流れ方がね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。
独特ですよね、あれはね。乗せられますわ、なんか。
なんかね。
うん、
いや、でもさ、なんか、あれですよ、花とかさ、順番とかどうするとかさ。
そうそう、止め証拠どうしますかとか、なんかも、なんすかそれ。
そうそう、なんすかそれに。そんなこと考えたこともなかったわ、生まれてこの方みたいなこと。
誰でも普通に来た人でやってもらったらええんちゃうかなとか。ねえ。
だけどこれまたさ、ややこしい親戚とかいたらさ、また。
そうそうそう。
あとでザックザクやられるからね。
突っ込む親戚がいるんですよ。後世、ああ、せえ、みたいな。そうそうそう。口だけは出すけど、お前金出さんやろ、みたいな。
いやいや。
言うんやったら金出してくれよ、みたいな。
もうね、いや、その通りなんですけどね。いや、なんかこうね、あるのよね。いや、そら、おかしいよとかって、
そういういろんな人のいろんな面が垣間見れるんじゃないですか、こ
う
凝縮される
、そうそうそう、2
日間の間で、
ね、
うん、本当に泣き殻なんてのも本当に全然メインじゃないですよね、
ね、本当に
多分ね、うん、
まあこれはね、本当にね、亡くなった方もかつて経験されただろうから、苦笑しながら見守っていただけるよねって思うしかないよね、もう。あんた、私の時もそうだったのよっていう。私のお父さんとかお母さんの時もね、もうひどかったんだからみたいな。あんた、今度はあんたがうまく裁きなさいよって苦笑しながら見ていただけていると思いながらやるしかないよね。
そうですね。もうこれもなんか、まあ、試練というかね。
ね、
通過儀礼というか。
やっぱさ、あの、あれなのね、あの、模試というか、そういう家族サイドはやっぱね、泣いちゃいけないんだみたいなのがさ、俺らの親戚数字とかみんなやっぱり年齢層高めだから、
うんうん
うん、なんかそんなに泣いて
た。いやでもね、泣く暇なんて全然ないっすよ。ま、そんな。
なんかこう最後の挨拶でちょっとうっとか詰まったりすると、お前何やってるんだみたいな。怒られたりね。
それも厳しいですね。
厳しかったですけどね。なんかそういうのもあったりとかね。まあそのいろいろなね。
模試の挨拶では俺はちょっとなんか泣かせたみたいですよ。
お
親戚が言うには、ええこと言うたわ。
ええこと言った。
結構なんかペラペラってなんか適当にこううまいことを言うたらしいっす。あんま記憶ないんですけど。
ね、その、与田さんの自動モードみたいな時の最強なんじゃないかな、それ。
なんかあんたもなんかが、なんか成長したな、みたいに言われて。もう大丈夫やわ、そんなに成長したら、と。うん、
まあ、ではそう言ってもらったらよかったじゃないですか、もう。
ねえ。
いやいや。 や、まあ、とにかくお疲れ様というか、もう大変でしたね、
本当に。ライトが3月11日に亡くなったんで、でも世間がこんな感じじゃないですか。
はいはいはい、はい。
世間がこんなパニクってるし、ね、こっちはこっちどうや死んでるし、みたいな、いろいろこう、ね、大きい出来事がこう、自分の中でこう、二つ重なってるんで、なんかね、気持ちがね、落ち着かない、落ち着かない。
いやいやいや、なんか本当にね。
地震の恐怖もこう、怯えてるし、なんかね、なんか気持ちがね、変な感じでしたよね。ふわーっとした感じで。
もうそれはね、続くよ、ふわーっとした感じって、うんうん。なんか俺もよく覚えてないですもん。なんかその、親父は、あの、25日に亡くなって、12月の、
はいはい。
もうなんかクリスマスはもう。
年のせいじゃないですか。
もうそうそう。あの、ずっと終了のお知らせが続いてるんですけども。27かな、8かな、に葬儀があって、雪が降ったんですよ、うん、その、ね、
はいはいはいはい。
だから雪が降ったことだけは覚えてるのと、うん。だから、なんかそれで、あと49日もやったんだけども、うん、それも記憶がほとんどないです。
うん、
一番記憶にあるのが、一周忌の時に、
はいはい、
あの、まあ、うち、実家でね、やるんですよ。家でね、いながらので。その、家に、あの、みんな、親戚がどんどん集まってきて、うん、で、割と仲のいいおじが、この、うちの親父の家を見て、うん、もう一年経ったんだなって、こう、しみじみ言った時に、うん、その時に多分ね、あの、その葬儀の時から、あのその1年間の間で多分一番感情的に揺れたというか、ぐわーっときた。まあ親父が亡くなった時にもやっぱガーきましたけど、その後の中ではやっぱりまあその葬式とかいろいろあってやっぱ気が張ってて、
まあまだこのある程度期間置かないこと置いて置いて置いて置いた時にまあなんかそういう波が来そうな気はね。
うん、ね、うん、でまあこれがねそのもの仕事というかまあ、要するに心理学的に言うと、まあ、たまに、まあ、思い出してその感情を吐き出して、
うんうんうん、
でまあひどい言い方ですけど、まあ、忘れていくっていうね、
うんうん
う
ん、
そうやってちゃんとこう思い出というところのこう、うん、しかるべき心の中の位置に落ち着けるというのか、うんうんうん、そういう作業がそのまあ四十九日であり一周忌であり三回忌であるみたいな、
うんうん、
こう節目節目にこう思い出してこう、うんやっていくっていう、そういうふうにまあ上手にやっていくことによって、まあ、なんていうんだろう、自分の中にこうきちんとね、うん、収めていくっていう、うん、そういう作業、作業っていうのはあれなんですけどもね。
まあでも、確かにそういう時間がなんでしょうけれどもね。うんうん、
まあ、だけど、本当に、うん、いろいろ大変でしたね。
ただまあ、その、さあね、その、時々のその節目節目はで、まあそういうふうにっていう、まあシステムはわかるんですけれども、
はい、
その節目節目ごとにそんな大金動くのみたいなのがやっぱりね、腑に落ちなくてね。
あのさ、こういうの。
坊主はもう何なのみたいな。
本当にね、こういうのってさ、全くこう、それまでにさ、具体的にこういくらかかるんですよへーみたいな話なんてしないじゃない、まず、
ね、そうなんですよね、聞かない 聞いたらあかんみたいな
感じもありますしね。そうそうそうそう、だからさ、いざ自分が当事者になった時にえ、いくらは渡せばいい、ひそひそみたいな、あれすいません、ね、みたいな、あの感じ。
これはもうだからどこやったかな、イオンか何かがこうなんかこう安い葬儀というかこう定額的な形でなんかプラン打ち出しなんかやろうとした時になんかこう、ね、そういう宗教系関係のところからのやっぱり圧力というのか、うん、やっぱりなんかそういうのはやめてくれみたいなのがあったじゃないですか、
はいはいはい、
でもやっぱりでもそういうね明朗会計的な部分はもう今後必要になってきますよ。そんなね、もうこんな、もう昔ほどお金持ってる人も減ってくるわけですし、満足な葬式できるような日本人なんてだんだん減っていきますよ、本当に。
いや、まあ、そこら辺をこうね、ブラックというか、こう闇の中に入れておくことでさ、
うん、
なんていうのを、まあ、坊主丸儲けっていうのはあれですけど、まあね、ガッポガッポ入るようにさ、なるわけじゃないですか。
うん、
それとも、まあ、あの、なんていう、見栄を張るっていうわけじゃないんだけど、どうしてもこう個人のことを考えると、こう、お墓にしても、こう、仏壇にしてもさ。
家とか対面やなんかをこう、
ね、
昔の人は もちろんそう気にして、そう、それのためにお金を残したりどうかありましたけれど、今の人たちはなかなかそこまで考えない人もやっぱり多いと思います。私なんかでもそうですけれども、うん、だからやっぱり、こう、ある程度はっきりとしたお値段があると助かるなと思うんですけどね。もう嫌ですよ、坊主に30万とかなんかよ。誰も全然思ったこともない、急に来たおっさんにポンと。
いや、ほんまにね。
本当になんかもう。
もうあれじゃないですか、その仏壇とかでもさ、まあそもそもさ、昔の家っていうのはこう仏間を中心に考えて作られてるからさ、
そう昔の家との設計がもう違うじゃないですか、ね、そうそう、まあ、だからこそいろいろ最近だったらこう家具調のやつとか現代仏壇なんかまあできましたけれども、ね、うん、とはいえそれでもやっぱりなんか40万とかの世界じゃないですか。
そうなんです、
そんな木とかなんかの箱なんかもうコーナー行ったら安いでとかって思うんですよ。
いやまあまあそうそう言い始めるとこれまたねあれなんだけれども、
俺もメタルラックとかでええんちゃいまんのっていう風な俺は考えを持ってるので、非常に親不孝ですけれども。
いやまあだからそう、
まあ、だからまあ自分がやられる分にはまあ損でええと思ってるんです、ね、まあそのメタルラックでもいいですし、まあ、写真飾るぐらいでもいいし、まあ何でも別にそんないらんと思う、土に埋めてくれるだけでもええという風には自分がされる側としてはそう思うんですが、はい、結局やっぱりやってあげることの話じゃないですか。
そうね、
だからその母親やったらどうやってもらいたいんだろうなっていうふうに考えたりすると、さすがにメタルラックはあかんやろと、こうなんでこうできた箱やったらあかんやろとか、いや、まあ、思ってやっぱりこれそれなりのやっぱり40万のやっぱり仏壇みたいに思って。
っていうこと
そういうところにこうね、こうつけ込むというか、あれですけれども、まあ、うまいこと
なんだろう。落ち着くのよ、そういうところにね、スーッと落ち着いていくのよ。
ね、これ、それしかないかな、みたいな。
綺麗な流れでね。
ねえ、もう嫌だわ、もう。
しゃあない。しゃあないですよ。
もう、なんか今度ね、こう国からなんかこう、なんか控除とかないのかなと思いますけどね。
でもこのね、なんていうの、このビジネスっていうのはやっぱ固いよね。固いよね。
硬いっす。これはもう、鉄板ですよ。絶対したって死にますもん。
まあね。
必ず、うん。
死は平等に訪れるからね、誰しも。いや、本当にね、すごいですよ。もうだから確かにね、もうなんか、安いっていうわけじゃないけど、もうあれですよ。だから週刊、お仏壇送還みたいな。迷子パーツ付きでさ、組み立てると、最終的にお仏壇になるみたいな。宗派を問わず、すべて全宗派対応みたいな。
まあ、ありがたいですね。
うん、
もキットで作れるみたいなのがね。
なんか、だいたい、増刊号は19,800円。
ああ、すげえな、欲しいわ。そんぐらいでいいっすわ。
いや、でも最終的には、30万超すんだよ。迷子を買っていかない
と。毎月5パーツ集めてったら、ね。
毎月、ろうそく立てとか、なんか、どんどん増えていくわけですから。そんなんな
る、ね。木彫りの仏さんとかが最後の出てきてね。それがすごい10万ぐらいして
る。結局、そこまででやめちゃうと、でもこれじゃカッコつかないよね、みたいなことで。そんなんなるのよね。難しいよね。
まあ、一生に一回の買い物とか、まあそういうふうなもんですからね。だからまあもちろんその会社側としても、まあ、高めの値段に設定してる部分もあるんでしょうけれども ね、うん、そうそう買い替えるもんじゃないですからね。消耗品じゃないですからね。
そうそう
、いやー、本当にまあ人が死ぬというイベントはまあね、お金もそうですけど、なんやかんやで、死んで、大変ですよね、本当ね。
本当に、そのこと自体はひどく悲しいことなんだけれども、うん、そこからあとは本当にコメディですね、ちょっと。
ね、もう本当に。
うん、もう、ドタバタですから、本当にね。うん、でもまあ、そうやってさ、気を紛らわすってわけじゃないんでしょうけどね。
うん、なんかこう、まあ、そうですね。
もう何か、矢継ぎ早にどんどん来るんで、そっちを、
そうですね。
こう、ね、処理していくことで、なんかこう、ぐーっとね、こう、
うん、
こうダウンしてしまう気持ちも、うん、いやもうあこっちもやんなきゃみたいなね、
うん、まあだから今回母親の場合はその休止とかいうわけじゃないんでね、うん、まだその心の準備もできる期間も非常にあったんで、
うん、
まだ、うん、あれですけど、まあその宣告受けた時がやっぱ一番ちょっとショックだったんでね、
まあそうですよね、
まあ、腰を抜ける腰を抜かすというのはこういうことかっていう感じを受けましたから、ちょっとなんか立ち上がれない感じの、うん、っていうのは、ちょっと3年前のその、2007年の10月ぐらいだったんですけどね、
はい、
うん、そういうのがあってっていう、だから、まあ今の今までこう、悶々としながら仕事して生活してたっていう感じではあるんですけどね、うん、まあその間、馬乗りラジオもやってましたけれども。
本当にですね、馬乗りラジオの裏ではいろいろあったんですね、
まあまあね。うん、まあだからそれで言うとね、2007年の10月にそういう宣告を受けたんで、
はいはいはい、
うん、なんですけれども、そのわあどうしようって なりつつも、何日間か経つとやっぱりこう生活していかな、普通に生活していかなあかん分もありますし、
はいはいはい、
気持ちもなんか落ち着いたりというか、まあ他のことを考えたりもすることもやっぱあるわけで、
うん、
うん、だからこうPerfumeのカウントダウンライブとか行ってましたからね。
2008年の正月は我々、みんなね、木戸くんとかとともにカラオケボックスで、新年を迎えましたもんね。
だから、あの時はちょうど、だからもう母親が死ぬような聞かれるところなんで、聞かされつつ、ショック受けながらも、でも Perfume を行くという。
なんか、すいませんでした、本当に。なんか。
いやいやすごい、これ親不幸なのかどうなのかですけど、ね。
もうなんか、与田さん来ればいいじゃんとかなんか言って、本当ごめんなさい、許してください。
いやいやいや。まあまあ、そういうふうなね、気分転換でもせなあかんな部分はやっぱりあるんでね。
はいはい、
まあ、行ってよかったですけどね。
あ、うん、そう言っていただければよかったです
けど。まあ、大変な、
まあ、何やらしてんねんみたいな。
大変な時期だったんですけど
ね。すいませんでした。
いやいや、そんな時期にお前何をPerfumeなんか見に行っとんねんみたいな話ですけれども。
あまあ、あの時のPerfumは見とかないといけない時だったからね。
ですからね。まあでも、あとでも、ほら、まあ、でもその後、代々木とかも行ってますしね。
行ってますしね。結構来てましたね、東京ね。そうそう、なんか。
やっぱね、なんかやっぱり、それは、その、もんもんってずっと考えててもしゃあないですからね、まあ、こればっかりはね。
そうそう
そう。こう、落ち込んで、何や考えてるからって、何や、ようなるわけでもないですしね。
まあね。
だからまあ、そういうので。でも、武道館とか、その、東京ドームとかも、は、ちょっとね、時ら辺はちょっとやばかった部分もあって、実際何回か運ばれたりとかもあって、うん、ちょっとこれはっていう時期があったんで、ちょっとその時のライブは、ね、行かなかったんですけれども、
はいはい、
うん、
まあ、今年あたりツアーやんのかな、そろそろ発表があってもいい頃なんですが、うん、ツアーをやるとしたらね、うん、ニューアルバム&ツアーみたいな、今年はやってほしいなと思いつつも、
うん、
まあどうなるかなんですけれど、
まあ、3年あっという間やったな、でもな。
ねえ。
ま
あ、俺もあれですよ、でも、その例えで言えば、親父がに、まあ、最後の入院っていうか、いつどうなるかわからないっていう状態で入院して、うん、やっぱりこう悪くなったりもしてるんですけども、なんか、うんうん、その時にポール・マッカートニーのコンサート行きましたからね、東京ドームでね。
ねえ、やっぱなんか、そらね、叩かれみたいな何やってんねんですけど、やっぱそら、なんか行きたいですしね。それはそれ、これはこれみたいな時期がやっぱり
ね。なんかあるんですよね。
ねえ、うん。そういうふうにバランス取らんと、溜め込んでても悲しんでてもしゃあないですしね。
まあね、本当に、ね、本当に。
これは人にまあよりますけどね、もうどうしようもなく落ち込んでも本当にもう収拾つかなくなる人も、それはもちろん今いらっしゃるでしょうしね。
まあなんか不謹慎と言われれば全然そう思いますみたいな感じなんですけどね。
本当ね、不謹慎な息子やなと思いましたよ。
ね。
親がもうなんか、ね、そんな大変な時期に。
何をカウントダウン
ですかね。親がカウントダウンやのに、みたいなね。おかんカウントダウンや
のに。とんでもない、もう、もう、自分で落とさなくていいじゃないですか。 すいません、本当に世の中の皆さん、本当すいません。与田さんのご関係の方、本当申し訳ないです。私が悪の道に引きずり込みますね。で、なんか、はい、明けましておめでとうございます。とか、なんかこんな収録したのこんなね。世の中に公開してるわけですからね。もうどんな、あれですか。
あの時の放送もう一回聞いてみようかな。どんなテンションやったのかな。
いや、極めて、与田さんご機嫌な感じ
です。普通だったですよね。
普通だったですよ、ね。
いやいや、まあまあね、本当にそう。でも、まあ、がんはがんだったんですけど、実はね、この、まあ、胃がんとか大腸がんやない、いろいろあるじゃないですか、
一般的に。
うちのね、母親の場合はね、その、どこにがん、まあ、がんであることは間違いないんですけれど、うん、何がんいうのが全くわからないままだったんですよ。
ほう。
いろいろこう子宮とか、はいはいはい、まあ、脊髄とか、まあそういうところにいろいろ転移してるのはこう認められると。
はいはい、
それはわかるんだけれども、その元となる部分のがん、どっから来てどう転移してるのかって、そのどっからっていうその元の部分がもう全然わからないと。
わからない。へえ、
うん。これはね、なんか原発不明がんっていうらしいんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん、で、まあ、がんセンターとか、こう、いろいろ、こう、セカンドオピニオンや、等々で、いろいろ病院回ったんですけれども、うんうん、
はいはい、
年間でも数人しか運ばれない症例やって言われて、そんなレアな。
レアな、レアなって。
がんはがんやけど、どの、がん、どこにがんがあるかわからん言われて、
はいはいはい。
っていう、だから、その、具体的な、こう、ピンポイントな処置の仕方、まあ、意外と意外に、ね、摘出いろいろあるじゃないですか、臓器とか、なんだろうって、そういう、だからピンポイントな処置が全然できずじまいで、
ほうほう、
うん、切ってたんで、だから、なんかね、その辺もね、はっきりせんかったんで、なんかこう、腑に落ちないというか、なんかね、
まあね、
あれなんですけど ね、 ね、原発不明がいうのがあるいうのがね。
ねえ、だから、ああ、だから、どこにもあるんだけど、それは転移したものだっていうこと
なんだよね。うん。で、元となるもんが、やっぱりそこを分からないことにはって言われたんですけど、そこを分からんっていう。で、まあ、11日にまあ亡くなった時に、
うん、
その、医者からその病理解剖をどうしますかって言われて、
はいはい、
あ、それもぜひ病理解剖してくださいと。
うん、
まあ、母親もその、どこにどういう癌があるのかとか、
はいはい、
それ知りたがってたんでっていうので、うん、一応まあ、OK して、まあ、やってもらったんですけど、解剖してもわからんって言われて、中臓器開けてみてもやっぱりそのどこにどういうもんがあるのかわかんなかったらしくて、なんじゃそれっていうね、
いや
謎のまま死んでいったんですけど、
そういうのがあるんだね。
あるみたいですね。だから飲み薬での抗がん剤はやってたんですけれども、
はいはいはいはい、
その発覚してから、でも半年ぐらいはやってて、で途中で肺炎を起こしたんですよ、ちょっと、
はいはいはいはい、
肺炎を起こすと抗がん剤でもできないんですってね。
もうね、多分免疫系のあれで無理なんで、
間質性肺炎っていう、
そうそうそう、
でその起こして次にやるとその必ずとその死ぬリスクが高いと、
はいはいはい、
その肺炎を起こした後に抗がん剤やるとっていう、うんうん、でそれ言われて、まあ、だから抗がん剤もできなくなって、
うん
うん、まあでも自力で肺炎の方は治したんですけどね。
な
んか、その間質性肺炎自体が治るのがすごい稀らしいんですけど、ね、
いや、間質
でも、
うん、
それも治ったんで、治るのもすごいなと思ったんですけどね。体力あんのかないのか、なんやねんみたいな、ね。
いやいやいやいや、すごい頑張ったんで、頑張られたん
で。まあ、抗がん剤せずに、もう免疫療法的な、まあやりつつっていうので、まあ、でも抗がん剤やってる時の方がすごい調子悪そうでね、
うん、
やってない時の方がやっぱり結構調子良かったりとか、やっぱね、抗がん剤ってきついですからね。
きついですからね。
いい免疫も悪いなりも全部こう、ね、
もう
ね、
めちゃめちゃにしてっていうか
ね、うんうん、そっからこう、這い上がる体力がないことには打ち勝てない部分もありますし ね、うん
ね、
うん。
ほう。まあ、そういうのもいる、うん、あるんだね。まあ、とにかく大変でしたが、まあ、これからまだ四十九日も一周忌も、
そうです。
三回忌もね、あるし。
めんどくさいわ。坊主を読んでどうこうしてみたいなね。
ねえ。
大
変ですよ、これが。
ねえ。いや、だから、そうだ、香典返しとかは僕ね、もうやらんと決めて。
やらんと決めた。す すごいな。
いや、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、その親戚、はいはい、うちの親戚同士仲悪いんですよ。仲悪くて、あっちの家、そっちの家は何ぼぐらいねんとか、普通に聞いてくるんですよ。いや、でもうちこっち出すわとか、高電の額で張り合うような、そんなん出せんで、うちのもう、こうでも光電会社はいらんのからなとか。
うわうわ
うわ。めんどくさくてめんどくさくて。めんど
くさいな、それ。
親同士のそのね、父親の方と母親の方のその家のが仲悪いのがなんかもうね、
困ったね。
めんどくさくて、だから、で光電会社いらんとかいう話になって、はいはいはい、いらん言うたからってこれ、ね、まあ、ね、これもらうわけですから、やらんわけにいかないじゃないですか。まあ、形として、やらへんかったやらへんかったで、あの家は、って言われる。
大変なことだから、これが。
松田まで言われるわけで。
もうそうなんでしょうよ。
ねえ、かといってまあ、したらしたで、せんで言うたのに、みたいなのも言われますし。
言われますからね。
その、まあ、間取ってじゃないですけれど、まあ今回、その、ちょうど母が亡くなった日と、その、地震、ね、はいはいはい、ちょうどまあこういうすごい地震もありましたし、はいはい、なんかまあ年というわけではないですけれども、その、光電会社に使うお金を、まあ、その、被災された方々へ、まあ義援金というような形で、ちょっと日赤の方にちょっと、寄付させていただきますという、こういう形でよろしいでしょうかと。
ああ。
そう、まあそういうように言うと、
まあまあ、
あるじゃないですか、多分。嫌、はいはい、とは言えないですし、そんなあかんとは多分、ね、
まあね、
言えないだろうなと思って、うん、まあ、そういう方を取ったんですけどね。
はいはい、
まあ、5年ぐらいせんでいいから楽にはなりましたけどね。
まあだってさ、でもさ、光電会社なんて最近はさ、味気ないカタログ1個送ってさ、
そうそう、
選べや、みたいなやつ。
ねえ。
あれもね、
だそういうのも、そんなもなんか死に金な感じがするんで、やっぱりまあ、本当に生きた形で使えた方がやっぱりいいなとも思ったんでね。
まあ、それちょっとウルトラしいですな、それは。
うん。ああ、でもこういう、結構まあ額は、まあ、
結構額は額になるでしょ
う。うん。ある程度。だから、寄付みたいなのがあんまりこう、やったことがないんで、結構、おーおーってちょっと。
寄付する手が震えておりますみたいな感じね。いやいやいや、
まあ、満体の寄付なんてしたことないんで、
そもそもな。
結構あれね、日赤にそのホームページから寄付したんですけど、
はいはい、
あのメインバンクからやって、なんかメールでありがとうございますっていつ来ただけです
よ。
あっさり、味気ないなと思って、ね、ちゃんと言ってんのかなとか不安になるぐらいの。
へえ、まあまあね、そんなんに金使うんだったら、まあ確かに復興の資金をそのまま当ててくれっていう感じではあるんですよね。まあ
ね、その方がね、うん、と思うんですけどね。うん、
いやいや、まあまあ、立派なことをされました
な。葬式はいろいろありますわ、なんか、うん。葬式あるあるじゃないですけど。
いや本当にね、もう。
葬式ってあれ、なんか本当に変な音楽をかかるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
やってる間。
ニューエイジ的なね。
そうそうそう。実際本当にそうなんですよ。
はいはいはい、
だから打ち合わせの時もかける曲ってどないしますみたいなとこ来るわけですよ。本当にね、やっぱその、まあ、エレクトーンの音楽、エレクトーン奏者つけますよとか。
生演奏してくれ
る、生演奏とか、どんな曲でも対応しますよみたいな。思い出の曲あれば弾かさせてもらいますよみたいな。
うわ
じゃあ、ライディーンでとか言おうかなと思ったけれど。
ライディーン、多分お母さんはライディーンとかもわからんやろ。
全然個人の思い出としてライディーンでないと思うんですけど。
ないと思います。ないと思いますよ。
そんな、だから、聞かさせてもらいますよとかあったり、あと、こういう曲ありますって言って、やっぱりちゃんとね、鬼太郎とかあるんですよ。
ああ、あるんだ、やっぱり。
ね、鬼太郎のね、その、なんて言うんですかね、その、冠婚葬祭のその、なんか、
汎用性とか、その、
とはなさっぷりって異常やなと思いましたよ。
すごいですね。すごい。
すげえな、鬼太郎。どこでもやな、みたいな。
すごいね。
どんなとこでもこう、適応するっていう、この
、汎用性。
結婚式でもまあまあまあそこそこ様になるやろうし、
ね、
こういうお葬式でもまあまあ様になるみたいな、この、ね、使われ方。
いや、すごいですね。
これお金ちゃんと払ってんのかな、そういう被害者とか。
いや、多分ね、
相当な額になりますよ、これ。
そんなん、わかんないんじゃないの、知らないんじゃないの、その。CD 買ったからいいでしょ。
使用料取ったらええのにな、とか。
ね、かぁ、おもろいな、
うん。だから、うわ、そんなベタなんや、と思って。でだから、うん、じゃ あ, あの自分で持ってきたやつかけ永遠かけて持っていいですか言ったら、じゃあいいですよってなったんで、もう、ま、前々からまあ この曲にしたいなのがあったんで、うん、それをちょっと持ってったんですけどね、全然亡くなった母親が好きだって曲とか全然じゃないんですけど、はいはい、細野音帯の細野音帯のプリオシーヌという曲を僕はこれはね、いいセンスしてんなって自分で言われながら惚れ惚れしたんですけど、どうですか？
なるほどね。いや、
細野さんの曲で何が好きか言ったら、うん、結構そのトップ3の中でそのプリオシーヌが変えるんですよ。
はいはいはいはい。いや、
うん、
いいですよ。
っていうのかな、このすごい、うん、おそがすぎない、
はいはいはいはい、
そうね、かといってアンビエントすぎない、うん、こんなす非常にフラットな、このまさにこうなんかこう読みの音楽というか、
はいはいはいはい、
読みの世界のような
こうそうね、あのなんていうのか、
あんまりあの予感もないし、
はいはいはいはい、
かといってポップでも、そこまで過度にポップでもないし、うん、あのなんか絶妙なフラット感がなんかすごい落ち着くなというのが、前々からあったんで、これは、あの、まあ母親がその宣告受けた時からもまあ考えてたんですけど、うん、これはちょっと、なんとなくこう、お葬式でかけておこうかな、みたいな、うん、のはぼんやりあったんで、それを急遽持っていって、ずっとかけてましたけどね。
すごい。まあだけど、その、あの、わかりますよ。わかりますよってのはあれだけど、うん、あの、確かに、お葬式に、あ、お葬式にっていうか、そういうか時の、うん、に、こう、邪魔しないっていうのかな、うん。なんか、邪魔しないわけでもないんだけど、主張もしない、何もしない、だけども、きちんと存在していて、みたいな、あの、うん。
そうだから、あの時期、その細野さんがあのを出した時期は、だからそのポップフィールドからアンビエントに行く、そのちょうど過渡期みたいな時に出したアルバムの曲なんでね、オムニサイトシーンっていう。なんかなかなかバランス的にも絶妙な感じなんですけどね、あれね。
なんかちょっと、やっぱりサイドシーン、なんか客観性みたいな感じ。まあだからそれがアンビエントのまあ一つのあれなのかもしれないですけども。
ただまあね、それをまあ、それ好きすぎる曲なんで、
はいはいはい、
それをだから、それをも、それをずっと、まあ、お葬式でまあ使うと、うん、それ聞くたびに思い出せないですか。
そうそうそうそう。
それも嫌やなと思ったんで、うんうん、あの、持ってったバージョンは、あの、細野さんのトリビュートアルバムあったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
あれでアレンジされた方のバージョン。
あ、誰だっけ、なんとかだよね。
ジャンモンゴロイドっていうバンドのユニット名で、あの、細野さんが定期的な、あの、伊勢とかで、あの、奉納バンドというような形で、まあ、音源化とか全然されてないような、
はいはいはい、
その時々でやってるようなバンドの人たちでアレンジされたやつで、ちょっと雅楽っぽい感じの。
はいはいはい、
うん、
あ、なるほどね、
うん。それがね、アレンジがね、それもまたね、いい感じだったんで、うん、あ、これはこっちの方の方がええなと思って。
なるほど、
うん。確かボーカルサンディじゃなかったかな。
そうですよ、そう、確かにそんな感じ。うん、はぁ。いや、まあ僕もあれですけど、ちょっとその、親父の葬式の時には知ってるのを、流したんですけどね。
はいはいはいはい。
やっぱり数年聞けなかったですからね、それ
は。ね、ありますよね、やっぱりね。
聞くとやっぱ思い出して、ちょっと、メロウになってしまうので。
ね、
うん。まあだから、なるほど、一枚かませたわけですね。
そうそう、アレンジの方を。
アレンジの方を。
あえて原曲を使わずにみたいな。
あのトリビュートは確かに2、3回聴けばまあまあいいかなっていうところもちょっとあるので。うん、はあ、そうですか、
うん。だからね、皆さんね、お葬式の時はね、変な選曲されちゃうんでね、絶対決めといた方がいいですよ。
だから俺はやっぱあれかな、自分の葬式の時はなんだろう、 なんだろうな、BGM からかな、やっぱり。
嫌な葬式やな、参列したくねえ。落ち着かねえ。
来週は、あれですね、やっぱり3回ライブ流すっていう。
そっから何を使うんですか、そのテンションで、わー言うてるとこ。
でんれれれれれ
れれれれすごいな、なんかカーテンの5幕開きそうな、
ザーダカダカとグチャーみたいな、
ご遺体がこうガーッと
ガー
ッと会長みたいな感じで、そうそう、ガーッて
次がガーッ上がったり下がったりするんだよ、あのライブの時みたいな、
祭壇がこう上がったり
祭壇が上がったり下がったり
すげえ、
やだなそれ、
すごい画期的な音楽層ですね、
音楽層ですね。だ雪広の位置にだお坊さんがいてこうね、鳴り物をこうポンポンやりながら、あのデビッド・パーマンがドラム叩いてる時みたいな、こう時々叩きながら歌う、
長い葬式やな、嫌やな、
すごいですね、だからまあワイルドアンビションズぐらいで締めですよ、
うん、長いな、まあ、ほんまに長いな、
ワイルドアンビションズで出刊かな、うん、
うわ
こっくるわ、
ずっと聞かされるんだよ最初からじゃあもうあれですか、一番最初のプロパガンダぐらいからこうダダダダダダ、
あの入場入りはそれですよ、あのプロパガンダ
あの坊坊さんが入ってくるところ
そうで、もう出館した後皆さんお帰りの時は M16
おおすごいな、おそかやな、
おおそか
やな、おそかやけど長いな、
あのなんか本当にあの嫌がらせみたいな
ねえ、この IMO 歌の葬式ほど迷惑なもんないです
よ、迷惑なもんないですよ迷惑なもんないですよ、
嫌やな、
それでいいんじゃないかな俺でもやだなこれ、言うたらなんか数日後にちょっと亡くなっちゃってみたいな、あ個人はあの時そう言ってましたみたいなことになったらちょっとね変なプレッシャーになるんで、本当に簡素でよろしくお願いします
ねえ、ほんまでもなんか曲だけはね気ぃつけた方がいいですよ、ほんと皆さん、ね、ずっとかかるんでね、あれね、
もうね、もうだ俺も鉄板ネタだもんね、自分の結婚式の入場鬼太郎だっつったこれは鉄板ですから誰だって笑いますから ね
すごい、ほんと冠婚葬祭もうほんと適応してるな、
ね、
すげえな鬼太郎は、
すごいっすよ、
何やろうな、だからうん、シンセサイザーのそういうシンセサイザーミュージックをだからそういう視点で聞いたことが全然ないので、そういう風に使われているってことが、うん、だからなんかすごい違和感というか おかしみというか、
まあね、
なんでそういう、うん、そういう場面で映える音楽として認識されてんやろうっていう ね
だからライディーンがやっぱりさ、あのパチンコ屋の景気づけの時にかかるみたいな感じなわけですよ、いや、うん、まあみたいなね、
うん、
まあそうでしょう、鬼太郎すげえっていう結論ですよ、うん、今回の馬乗りラジオとしてはね、うん、
すごいなんかね本当に大変だわ、うん、葬式ってコントやわ、うん、
本当にね、
うん、
面白いもんですよ、
まあでもあのね最上位に行って、まあ役じゃないですか、
うん、
で結構なんていうのかな、その焼きたての骨を見るとなんか結構現実感がなさすぎてちょっとなんか面白いというか、まじまじと骨ってこうなってんねやみたいな、なんかこう
あ
見てしまいましたけど、
はいはいはいはい、
結構丈夫な骨してんな、なんか弱そうなイメージあったけどとか、
あまりにも
こう全然違う物体になり果ててるんで、
はいはいはい、
なんか悲しみも何もないんですよね、やっぱり
なんかね、なんか
感じ見ると興味がすごい湧いて、
うん、そうやっぱりこう五感がこう入っていくところはやっぱりこう込み上げてくるものありましたけど、うん、出てきたものは
全然違うもんに入っちゃうもんに出てきましたよ、
なんかスーッと引けていく感じがしたな、うん、なんかこう
はいこうなりましたっていうのが出てくる、うん、おお、ね、みたいな
おっていう、うん、
ねえ
ねえ本当に、うん、まあ なんか この時期にこんな話で本当に申し訳ないんですけれども、まあ我々というかね、与田さんもこういう経験を、う
ん、いやでもね、模試はね、皆さん模試はやった方がいいですよ。本当になんかこう一回り大きくなった気がしますよ。
あの即断即決、ね、
経験したなみたいな。う
ん、あのなね、100万とかなんかそんな感じをどこどこ動かすことなんてないですからね。
なかなかないですから ね
本当に。うん、本当にね、今瞬時に動きますからね、なんか ね、うわ、うわ、うわ、みたいな、あの、ダイナミズム
ね、そうそう、
確かに、あれはね、人を大きくしますよ。
ね、本当に、なんか、何かすごいやった感があります
ね。やった感ありますよね。
ね、
うん、俺もなんか、親父が亡くなった後には、やっぱりね、あの、なんか100万ぐらいは常に持っとかないとダメなんだと思うようになったもんね。頑張ってお金貯めようと思ったもん、
うんうん、なりますよ ね、うん、こういう時にこういう金をやっぱ残してっていうのはやっぱちゃんとあるんやなっていうかね、
そうそうそう、はぁーと思った、いろんな意味で、うんうん、
ねえ、
なんな話やねんこれ。最終的にいつも
ね、まあ死んだのがまあ2週間前のとこなんですけどね。
いや本当に
こんな我れ話にしても、
ね、もう本当申し訳ないです。本当にもうなんか申し訳ないですが、ですよ、
うん。
まあそんな感じです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんかどうでしたかね。ね、ちょっとあれです、
いろいろ、あんまり引かないでいただきたいですけどね、
う
ん、
引かないでいただきたいですけどもこう、うん、っていう感じでございます、
うん、
まあ特にお知らせ等はなくですね、早く寒さが終わってくれよっていう感じなんですけども、
うん、
与田さん最後に何かございますでしょうか。
そうですね、あとまあ長いこと休んでたのはまあ来週喋りますか。
まあまあまあまあ、いろいろあったみたいな、ね、感じなので、当分はそんなスペシャル番組が続きます、ね。
そんななんか非常にもう、非常に俺のこう、個人的すぎる話ばっかになりますけど、まあまあ、なんでそんな長いこと、ね、まあ開け取ってん話ですから、まあ、まあ、それはちゃんと言うとがんとね、とかね。
まあね、激動の、激動のみたいによくわかるんです。そんな感じでございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。